岩手医科大学命から。テーマは筋萎縮性側索硬化症について。お話は内科学講座脳神経内科老年科分野助教の岩岡和弘先生です。岩岡先生、初めましてのご挨拶でどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。岩手医科大学脳神経内科の岩岡和弘です。
岩岡先生、素敵なお声なさってますけど。
ありがとうございます。あまり言われたことはないんですけれども。
もう優しい雰囲気が漂ってきてますが、岩手のご出身なんですか？
そうです。岩手県の野田村で出身ですね。
ああ、そうですか。じゃあ、沿岸のご出身ということで。
その通りです。
はい、私も沿岸出身ですので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
岩岡先生、筋萎縮性側索硬化症。というのは、どういった病気なんでしょうか？
はい。筋萎縮性側索硬化症、通称 ALS とは、体を動かすために必要な筋肉が徐々に痩せていき、筋力が弱くなってしまうことで、思うように体を動かせなくなる疾患です。筋力の低下が主な症状ですが、ALS は筋肉の疾患ではありません。筋肉を動かすための脳や脊髄の神経、いわゆる運動ニューロンがダメージを受けて変性することで発症します。脳から筋肉に指令が伝わらなくなることで、手足、喉、舌の筋肉や横隔膜などの呼吸筋が徐々に侵され、機能を失います。筋肉が痩せると、体をうまく動かすことができず、舌や喉の筋力が弱まると、口から食事を取ることが困難となります。また、呼吸筋が弱まると、呼吸困難に陥り、人工呼吸器が必要となります。ALS では一般に症状の進行は早く、人工呼吸器を使用しなければ、発症から2から5年以内に死に至ることが多いと言われておりますが、個人差は非常に大きく、タイプによっては10年以上かけてゆっくり進行する場合もあります。日本における患者数は約1万人とされ、現在増加傾向にあります。男女比はやや男性に多い傾向にあります。中年以降に発症することがほとんどですが、一部の患者さんは30代から40代と比較的若くして発症することもあります。また、80歳代以降の年齢では発症しにくい傾向があります。
なるほど。岩岡先生、この筋肉が徐々に痩せていく、筋力が弱くなってしまう病気、なのに原因は筋肉の疾患ではなくて脳や脊髄の神経、そういったところが関係してるんですね。
その通りです。
で、また筋肉っていうと、ついついいつも動かしている腕とか足とか、そういうところに意識が向いているんですが、全身の顔から口の中からいろんなところに筋肉はあるわけですもんね。そこが徐々に弱まっていくというのは大変な病気ですね。その ALS とおっしゃいましたよね、通称。はい、この ALS とその他の運動神経系の疾患というものとの違いはあるんでしょうか？
はい。ALS は先ほども申し上げた通り、運動ニューロンの障害により筋力低下と筋肉の痩せ、すなわち筋萎縮を引き出す疾患で、月単位で進行する疾患です。運動ニューロン疾患の中で ALS と鑑別が重要な疾患としては、脊髄性筋萎縮症、通称 SMA と、旧脊髄性筋萎縮症、通称 SBMA という2つの疾患が挙げられます。いずれも聞き慣れない疾患だと思いますが、SMA は SMA の遺伝子の異常により発症する疾患で、1型から4型に大別されます。1型、2型、3型は出生時から乳児期に発症する疾患ですが、4型は成人に発症するタイプで、進行性に筋力低下、筋萎縮をきたし、ALS と似た兆候を呈します。 SBMA も遺伝子異常に伴いゆっくり進行する筋力低下、筋萎縮をきたす疾患ですが、成人の男性のみに発症する点が ALS と異なります。また筋力低下のほかにアンドロゲン不応症状として女性のように乳房が大きくなる女性化乳房、発毛の減少、皮膚の女性化などを呈する点も ALS と大きく異なる点です。
なるほど、まあ、そういった違いがあるということですけれども、ゆっくり進行していく、このあたりはどちらにも言えることなんですか？
その通りですね。 ALS の方が比較的、まあ、早い、この2つよりも早いとは言われているんですけれども、どちらもですね、あの月単位から年単位で進行するという点では共通点が多いのかなと思います。はい、
あのイメージ的なところで伺いたいんですけれども、あのパーキンソン病ですとか筋ジストロフィー、このあたりもよくこう耳にする病気かなと思うんですが、こういったところとも違うということなんですね。
ありがとうございます。素晴らしい質問です。あのこれらの運動ニューロン疾患以外で体が動かしにくくなるゆっくり進行する神経疾患として有名なものは、おっしゃる通りパーキンソン病と筋ジストロフィーが挙げられます。例えばパーキンソン病の場合、運動ニューロンは働いておりますが、運動を開始する、運動を調整するなど運動神経をコントロールするシステムが障害されます。しかしながらパーキンソン病の場合、 ALS のように筋力が低下したり筋肉が痩せることは通常ありません。筋ジストロフィーは筋肉そのものの疾患で、筋肉が変性を起こすことで筋力が低下してしまうもので、 ALS のように運動ニューロンには異常をきたしません。筋ジストロフィーのタイプにもよりますが、呼吸筋が侵されたり喉や舌の筋力が低下するものもあります。この点は ALS と似ていますが、筋ジストロフィーでは罹患する年齢が ALS と大きく異なる場合が多いです。具体的には ALS は中年以降で罹患することが多い一方で、筋ジストロフィーの場合例外もありますが、子どもの頃から罹患したり、ご家族も同様の症状、疾患を抱えている場合があることが大きく異なる点です。
はい。そういった症状が違うということは後ほど伺いますけれども、治療方法も違ってくるっていうことですもんね。
その通りです。
はい。さて、この筋萎縮性側索硬化症、その原因というのは分かっているんですか？
はい。ALS を発症し疾患が進行する原因として、異常なタンパク質の蓄積、神経細胞骨格の障害、 RNA 機能異常、神経伝達物質の異常、体内で発生した活性酸素によって組織にダメージが及ぶ酸化ストレスなどが関係していると言われておりますが、まだはっきりとしたことは分かっておりません。ほとんどの場合、この疾患は遺伝しませんが、全体の約数パーセントに家族内での遺伝性発症が見られます。家族性 ALS では、約10から20%にスーパーオキシドジスムターゼ遺伝子、略して SOD1 遺伝子の異常が見つかっています。SOD1 は、活性酸素であるスーパーオキシドを消去する酵素の一種ですが、 SOD1 遺伝子変異が ALS を発症するメカニズムはまだ十分には解明されておりません。近年の研究では、実は家族歴のない ALS でも1から 3% に SOD1 の遺伝子変異を認めると報告されています。 ALS ではSOD 遺伝子以外に20種類以上の病因となる遺伝子が報告されており、運動ニューロンが変性する原因が多様であることが示唆されております。
なるほど、さまざまな遺伝子のその変異というところなどは、あの解明はされていても、まだ確かな原因というか、はっきりとしたことは まあ、未解決というか分かっていないということなんですね。
その通りです。
さて症状ですけれども、まあ、筋力がこう徐々に弱まってくるのかなという今までのお話のところ感じましたが、具体的に症状を教えていただいてもいいですか？
はい。症状を理解するためにまず運動ニューロンの構造について説明する必要があります。
はい。
運動ニューロンは大きく2つに分かれます。具体的には脳から脊髄までの経路を上位運動ニューロン、脊髄から筋肉までの経路を下位運動ニューロンと呼び区別されています。上位運動ニューロン、下位運動ニューロンの障害によって見られる症状はそれぞれ異なります。下位運動ニューロンが障害されれば筋肉が萎縮して力が入りにくくなります。痩せた筋肉に筋繊維束収縮と呼ばれるピクつきが見られることが特徴となります。上位運動ニューロンが障害されると腱反射が亢進したり病的な反射が見られることがあります。症状がひどい場合には手や足が突っ張ってしまい伸ばせなくなったり痛みを伴うことがあります。 ALS はこの上位運動ニューロンと下位運動ニューロンの障害、2つの症状が組み合わさっていることが特徴です。 ALS の最初の症状は手足の筋力低下から始まることが一般的です。手の筋力が低下するとペットボトルの蓋が開けにくい、髪を洗うときに腕を上げにくいなどの症状が見られます。足の筋力が低下するとつまずきやすくなったり階段の上り下りが難しくなったり椅子から立ち上がりにくくなったりします。喉や舌の筋肉がうまく動かなくなるとろれつが回りにくくなりコミュニケーションが困難となります。水や食べ物をうまく飲み込めなくなりむせることが多くなります。よだれや痰が増えることもあるほか、むせがひどい場合には肺炎を起こす場合もあります。ALS において最も問題となるのは呼吸の機能が低下することです。呼吸をするために必要な呼吸筋も運動ニューロンの支配を受けています。呼吸筋を支配する運動ニューロンが障害を受けると横隔膜をはじめとした筋肉の機能が低下し、十分に息を吸い酸素を取り込む、息を吐き二酸化炭素を吐くといった正しい呼吸動作ができなくなり呼吸不全をきたします。症状としては体を動かしたり横になると息苦しいといったことから始まり、徐々に安静にしていても呼吸が苦しくなります。 ALS は進行の疾患であるため、これらの筋力低下の症状が軽くなることはなく、徐々に症状が重くなっていき、いずれ呼吸不全となって人工呼吸器が必要となります。先ほどお話しした通り、手足の筋力低下で発症することが一般的ですが、呼吸の障害や、ろれつの回りにくさ、飲み込みの悪さで発症する、通称、急麻痺型と呼ばれるタイプがあります。このタイプは、手足で発症するタイプより病状の進行が早く生命予後が悪いと報告されております。 ALS では進行しても視力や聴力、消化管や心臓などの内臓機能、体の感覚など他の機能に異常をきたすことは通常ありません。 ALS のうち 5-10% は認知症を合併すると報告されています。特に大脳の前頭葉と側頭葉が主に侵される前頭側頭型認知症を起こしやすいとされています。意欲がなくなる、人格が変わる、理性が効かなくなる、言葉を理解したり発することが難しくなるなどの多彩な兆候を呈することがあります。
はい、今岡先生、そろそろ今週のお時間となってきたんですけれども、このままですと来週のその診断治療 重い気持ちです。ちょっと1週間迎えてしまいそうな感じになってきましてね、
はい、
まあ寝たきりになって思うように、呼吸すらも苦しくなるっていうことですよね、はい、ちょっと来週の予告の中で希望の光というんでしょうか、こう最先端の治療、このあたりは来週伺えそうですか？
はい、ありがとうございます。来週の中ではですね、治療方法として今確立されているものをいくつかご紹介するのと、日本で今承認が認可されようとしているですね、そういう新しい治療法についても述べさせていただこうかなというふうに考えておりました。
はい、それではまた来週どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。